にちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。とても嬉しく読ませていただいています。今日は自信と勇気がなくてもうまくいく理由ということについてお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、うまくいくと分かって動くのもね、それからえいっとこう感覚で動くのも、どっちを選んだとしてもうまくいってるんだとしたらそれは問題ないと思うんですね。でもそれ以前に、自信も勇気もなくて動けないなんていうことはないでしょうか。はい、今日は金縛りにあったように一歩が出ないんですというあなたへのメッセージでもあります。で、早速なんですけど、何かを始めようとするとき、例えば恋愛もそうだし結婚もそうですね、で離婚もそうだし再婚もそう、もちろん仕事なんかもそうだと思うんですけれど、これを今聞いてくださっているあなたは、うまくいくって分かってから動くタイプですか、それともえいやってこう思い立ったが吉日的な感覚で動くタイプなんでしょうかね。はい、本当に先ほどもお話したように、どちらを選んだとしてもそれでうまくいってるんだったら本当に全く問題ないと思うんです。無問題ですね。はい、で、多分これどちらもね、結果としてこううまくいってるんだとしたら、どちらの場合でもですね、心の奥底ではうまくいくってい こう前提がもう働いているであろうと推測されるから、これ問題ないということなんですね。でも困っちゃうのはね、こういう時なんじゃないかなと思うんですよ。そのどちらを選んだとしてもなんか納得がいかないとか、なんかダメかもみたいな、そういう結果が続いてしまう時ですね。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が不安があっても進める人、2つ目が未来が不安、未来が楽しみ、そして最後に3つ目として、うまくいく人の動き方の特徴、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。はい、では早速1つ目の、不安があっても、進める人というところからお話入っていきたいと思います。はい、これはね、あくまで当社比、私のことについてなんですけど、私の中での比較なんですけれどもね、うまくいくって分かってから、うまくいくと分かってから動くタイプの人はですね、どちらかというと恋愛なんかで言うと、仕事でもそうですかね、縁遠くなりがちなように感じます。はい、うまくいくと分かってから動くタイプは、ちょっと縁遠くなるタイプなりがちのように感じる。で、それから、直感で動くタイプは、変な別れ方、恋愛で言えばね、変な別れ方を繰り返しやすいようにも思うんです。はい、先ほどこれ当社比って、言いましたけどね、私自身、そんな傾向がありました、20代の頃ね。じゃあどうしたらいいのってなるんですけれど、ここにこのものすごくね大切なルールがあるので、今日はねそれをお伝えしていこうと思うんですけど、まず人が動く時っていうのは、前に進むか後ろに下がるかっていう道がまず一つありますよね。右に進むとか左に進むっていう選択肢もあるんですけれど、ちょっとしばらく聞いててください。はい、でどういうことかっていうと、前に進むか後ろに下がるかっていうことを考えた時に、前からやってくるものっていうのは未知のものですよね。はい、現在過去未来で言ったら未来に当たります。で、そして後ろにあるものはすでに経験済みのもの、つまり過去になります。だから仮に右に進む左に進むっていう場合も新しいものになるので、これ未来未知の世界というふうになるんじゃないかなと思うんですよね。ここまで大丈夫でしょうかね。はい、でところで、前から未知のものがやってくる、もちろん右とか左とか斜めからとか未知のものがやってくる時ってね、思わずこう後ずさりしたくなるような時ってないですか。はい、これは不安を感じるからだと思うんですが、いかがでしょうかね。はい、でこの不安の中にはどんなものが入っているかっていうと、恐れとか心配などの要素ももちろん存在していますね。そしてそんな不安な状況でも前に進める人がいるんだとしたら、じゃあその人は勇気があるのかって思ってしまうかもしれないんですけど、実はね、そういう人たちっていうのは不安 だけではなくて、不安ももちろんあるんですよ、うん、あるんだけれども、不安をかすめてしまうほどのパワーを持つ感情を、携えているんですね。はい、でそれはズバリ未来を楽しみに感じている、未来に楽しみを感じているっていうことなんです。で続けて2つ目の未来が不安、未来が楽しみということについてお話を進めていきますけれども、この未来に楽しみを感じているってどういうことかというと、例えばじゃあ目の前に扉が1つあるとします。でそしてこの扉の向こうをイメージした時に、泥沼、この扉の向こうを泥沼と思って開くのか、それともお花畑とか青空とか草原が広がっていると思って開くのか、ね、そんな違いに似ているかもしれません、はい、当然誰にとっても未来ってわからないものです。その扉の向こうも開けない限りはわからないものですよね。でもわからないんだけど希望を持っている人っていうのは強いですね。でどんな希望かっていうと、こうだったらいいな、こうなりたいな、こうなるんだっていうイメージにつながる希望ですね。でつまりそれを、その希望、イメージを自らですね、信じきっているかどうか、はい、ただそれだけなんですよね、はい、ちょっとね話がぶっ飛ぶんですけど聞いてもらえますか。私は毎年2月にユーミンの苗場のライブに行ってるんです。もう何年行ってるかな、1996年ぐらいから、行ってるんですけどね、毎年2月で。これは苗場のライブ会場っていうのは1500人ほどしか入れない、ちょっとこう狭い会場なんですよ。普段のコンサートで行ったらホールツアーなら5000人とか3000人とかで、アリーナツアーだったらもう1万人前後入るような会場でやってるユーミンですけど、その苗場のコンサートに関しては1500人ぐらいしか入れない、だから結構激戦なんですね。激戦は話は置いといて、で、チケットが取れれば行くわけなんですが、この苗場の期間中っていうのは、新潟県にある苗場スキー場のところにあるプリンスホテルなんですけど、プリンスホテル内の、会場でライブをするんですが、ユーミンは2週間以上この苗場プリンスホテルに滞在して、もちろん缶詰状態なわけですよね。途中スキーをやられたりとかスノボやられたりとか、ちょっとどっかに食べに行かれたりはするでしょうけれども、でその2週間以上滞在する中で、期間中8公演しか行われない、10公演の時もありましたが、だいたい8公演しか行われない貴重なライブなわけなんですね。で多くのお客さんはこう日帰りはできないので、当然苗場プリンスホテルに泊まることになって、ちょっとこうユーミンと一つ屋根の下、2号館の場合一つ屋根の下みたいな状態で泊まるわけなんですよ。でここでね、ファンは思うわけなんです。でもしかするとナイプリの中でユーミンに遭遇するかもとか、いやいや会えるわけないでしょう、会えたらどうしよう、ね、語弊がたくさんついてるんだろうからとか、会えてもう握手もできないよ、でそんな風にちょっとよぎるわけなんですよね。私も最初の頃はそんな風に思ってたんですけど、で実際そう思っていると会えることはないんですよ。でもある年にですね、今年はユーミンに会っちゃうかもって割と強く感じたことがあったんですよね。でそうしたら実際ホテル内の廊下で遭遇してしまったわけなんですよ。で、それは1990年代の終わりの頃だったんですけど、その後、ちょっとこう会っちゃうかもって思う時が割と強く感じた時はですね、遭遇したことが5回以上はあるのかな、廊下で遭遇したりとか、フロント前で遭遇したりとか、リハーサルに入る直前に遭遇したりとか、いろいろある。で極めつけはですね、ホテルの部屋を出て、さあじゃあお土産を買いに行こうとしてエレベーターを待ってたら、上からこう降りてきたエレベーターを開いた瞬間乗ってたみたいなことがあったんですけど、そういう時はねめちゃくちゃ緊張して心臓が口から飛び出しそうになるわけなんですけど、これキリがないんでこの辺にしますけれどもね、つまり強く感じてることっていうのは叶いやすかったりするということなんですよね。不安よりも楽しみが勝つ、そういうことなんじゃないかなと思うわけなんです、はい、で最後に3つ目として、うまくいく人の動き方の特徴ということについてお話をして今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけど、何が言いたいかというとですね、そう思っているかそう思っていないか、これがすごく大事っていうことなんですよね。そう思っていることは叶っちゃうんですよ、良くも悪くも。 うん、でちょっとユーミンに戻りますけど、ほんのちょっとだけ、会えっこないと思っている友達は未だに会えてないんですよ、うん、で私会ったことあるよって言うと、なんで会えたのって言うわけなんですよ。だからこれ会えると思ってるからとしか答えようがないんですけど、でもそう言うと友達は会えるわけないじゃんって言うんですよね。だから会えないんだってばって思うわけなんですよ。でそれから今の旦那さんとの再婚、私は28歳で結婚して40歳で離婚をして53歳の時に今の旦那さんと再婚したんですけれど、まあ、今現在の暮らしもですね、うまくいくのが当たり前と思ってるんで、うまくいくかなとかね、ダメかもななんて思ったこともないんです、はい、ただです。私の20代の頃は全然違ったんですよ、はい、今と全然違う考え方してました。いつもこう割と後ろ向きで、ダメかもとかね、またうまくいかないかもとか、振られちゃうかもとか、二股かけられたりしてなんて思ってたんですよ。でだけどね、そんな風に思いながら付き合ってたりするとですね、本当にその通りになっちゃうんですよ、悲しいほどに、うん、ダメかもって思ってたらダメになるし、またうまくいかないかもって思ったらまたうまくいかないし、振られちゃうかもって思ってると本当に振られるし、二股かけられてたりしてって思ってたら本当に二股かけられてあったんですよ、うん、でね、ちょっと話を戻しますけど、でもね、そうは言っても未来って誰にもわからないことじゃないですか、うん、でそれでもわからないにはわからないんだけど、誰しもうっすら希望っていうものを持っていると思うんですよね、うん、こうだったらいいなとか、こうなりたいなって。でもしそういう感覚が少しでもあるんだとしたら、それをつまり自分が信じられているかどうか、ここを意識してみてほしいんです。本当にただそれだけなんですよ、はい、で自分のことをね、信じることができない人っていうのはまず夢は叶わないんです、はい、だって自分のことを信じられないってことは、自分の考えていることも疑ってるでしょ、ね、でそこをクリアにしてこそ満足のいく幸せを、まあ、力いっぱい抱きしめられるんですね。これは仕事でも恋愛でも結婚でも再婚でも同じです、はい、ではね、なぜ自分のことを信じられないのかっていうところですよね。でそれはもちろん原因があります。で自分のことを信じられなくなってしまったきっかけっていうものがね、必ずあるんですよ。でこれは一人一人ちょっと異なるんですけれども、誰かに否定されたりとか、まあ、拒絶されたりとか、傷つけられたりとか、まあ、そういう経験があると、自分はそういう扱いを受けて当然な人間なんだと、自分が自分に対して、まあ、これいらないレッテルなんですけれど、そういうものを思いっきり自分に貼り付けちゃうんです、自分がね、うん、だからもしあなたがうまくいかない現実ばかり起きているんだな、いるかもなって感じているんだとしたら、そんな可能性がね、大いにあるんじゃないかなって思います。となれば、それを、ね、自分が貼っちゃったレッテルだったら、ベリッとこう引っぺがして捨ててしまうのが一番手っ取り早いんですけど、で私がノリピ塾でね、個人セッションでやっていることは、こうなんていうんだろう、向こうずねに貼り付けたでっかいサロンパスをね、一気に剥がすように、しっかりこう心に貼り付けられた、もういらないでしょう的な握りしめた思いをね、ベベベイッと引っぺがすこと、いたたたたたって痛いじゃないのみたいな、そういうことはしてないんですよ。そうじゃないんです、はい、本人がそんなの貼られてないよって感じられる状態になるように、傷ついた自分自身を癒すきっかけを作ること、はい、私のところでやってるノリピ塾ではね、そんなセッションセラピーをオンラインでしています。はい、だからまあ日本全国、北海道の方から沖縄の方、海外の方もいらっしゃいますけれど、オンラインでセッションをしています。だからまあ感覚としては、いたたたたっていうよりも、あれあれれっていうような感じでしょうかね。でもちろん癒しなので、気づきの中で涙が出たりとか、こう今まで蓋をしていたような怒りが出たりもするんですけれども、ただね、こう癒しっていうのは、こう私が与えるもの、私自身、私ノリピがあなたに与えるとか、そういうことではなくて、ご本人様の内側から、お客様の内側から自然とこう生まれるもの、それをこう溢れ出すためのきっかけを、こう私は質問していくようなところから解けていくというような感じですかね、まあ、自分自身の中から生まれるものなので、だからこそとても腑に落ちやすいセッションになっています。はい。 で今日は、自信と勇気がなくてもうまくいく理由ということについてお話をしてきました。何か心に引っかかりがあるとか、ね、まあ、自信と勇気がなくて全然うまくいかないやと日頃感じていらっしゃる方は一度お話を聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、こちらも気になったらこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。